流れて第13回。
やっと目が覚めたか。
知らない男が言った。髪は伸び放題、髭も伸び放題のまるで山伏そっくりの男が私のそばにいた。私は本能的に逃げようとした。
動くな。じっとしている方が治りも早い。
男は包帯とハサミを無造作にカバンに詰め込みながら言った。
逃げようとしても無駄だ。その足じゃ二三歩が限度だな。
そう言われて自分の足を見た。右足の関節のあたりから指先にかけて包帯が巻かれていた。おまけに板切れの添え木までしてあった。
分かっただろう。その足じゃ歩けないよ。それに俺はお前をどうかしようなんていう魂胆もない。その足が治ったらどこへでも好きなところに行くといいさ。
私は男の目を見ていた。綺麗な目をしていた。私は素直に男の言葉を受け入れた。
わん。そうか、俺の言うことが分かったんだな。お前は顔に似合わず賢いんだな。ところでどうせしばらく俺のところにいるんだからお前にも名前が必要だろう。何がいい？と聞いても無駄だな。そうだな、太郎にでもしようか。俺が昔飼ってた犬の名前だ。
ワン。
男は私の頭を撫でながら、俺は姿、柔道家で有名なあの姿三四郎の姿だと言った。ひげもじゃの顔が優しく笑っているのが印象的だった。私と姿はどこかの公園の隅っこにいるらしかった。大きなクスノキが何本も生い茂っていて、昼間でも太陽の光を幾分遮断しており、あまり人目につかない場所だった。ひげみの中央には休憩所があり、私たちはその丸屋根の下にいた。近くには公衆便所とか水飲み場があり、時々利用者が顔を見せたが、別段私たちに気を止める様子もなかった。
さてと、俺はちょっくら仕事に行ってくる。
姿はそう言って、黒い革製のカバンを折って立ち上がった。
心配しなくてもいいよ。もうすぐ竹さんが帰ってくるから。彼が昼飯をお前にくれる手はずになってる。いい人だから安心しな。
姿は、私を残したまま広場に続く小道を足早に去っていった。一人残された私は、竹という得体の知れない男が現れる前に姿には悪いが逃走しなければならなかった。私は前足で体を支え、左後ろ足一本でなんとか立ち上がったものの、右足が添え木で固定されていて思うように歩けなかった。習慣とは恐ろしいもので、歩こうとすれば右足が無意識に地面を蹴ってしまう。その時の痛みときたら脳みそが完全にひっくり返るほどだった。私は痛みの波が静まるまであえぎながらその場にうずくまっていた。私が苦痛で顔をゆがめていると、
じっとしときな。動いたら足のつき具合がおかしくなる。姿さんから聞いてるよ、
のぶとい男の声がした。50を少し超えたと思われるその男は、草むらの方に行き、ビニールシートを剥がすと、1枚の段ボールを手にして帰ってきた。そこには何十枚という段ボールが丁寧に折りたたまれてあった。男は段ボールを私の横に敷くと、どっかと腰を下ろした。
さあ、食べな。
彼は幕の内弁当を私に差し出した。私が遠慮していると、
遠慮なんかしなくていいさ。ここではみんな助け合うんだ。
男は弁当の包み紙を丁寧に剥がし、きれいにそれを折りたたんだ。私は姿と竹という男が一体何者なのか、皆目見当もつかなかった。一つ言えることは、少なくとも彼らは私の敵ではなさそうだということである。竹さんはエビフライとごまのかかった白いご飯を口いっぱい頬張っていた。その豪快な食べっぷりは私の食欲を刺激した。私は竹さんの喉が食べ物を飲み込むたびに上下するのを見て、 生唾が口に広がるのを抑えることができなかった。
もう一度言うが、遠慮なんかいらないよ。
竹さんは私のために手で食べる仕草をしてみせた。私は竹さんの優しい人柄に触れ、ワンと一声吠えて弁当をむさぼり始めた。
どうだ、うまいだろう。賞味期限は半日過ぎてるが、なに、心配はいらない。ちゃんと冷蔵庫に入っていたんだから。
竹さんは私に同意を求めるような視線を送った。そう言われてみると、なるほど、中身は少しひんやりしていたが、味は全く問題なかった。
ところでお前、菅田さんからいい名前つけてもらったな。太郎というのは男の勲章みたいな名前だ。
日焼けした竹さんの顔はシワが額に深く食い込み、年月の重みを感じさせた。シワ一つ一つが男の生き様を象徴しているようで頼もしかった。竹さんは食べ終わるとさっさと弁当の片付けをして水飲み場へと歩いていった。彼はしばらくして弁当の蓋に水を入れて戻ってきた。
さあ飲め、飯が喉に使えるぞ。
私は差し出された水を遠慮なく飲んだ。竹さんはのぶとい声とシワだらけの顔に似合わず優しかった。彼は腰にぶら下げたタバコ箱からキセルと刻みを取り出し、鮮やかな手つきでそれを丸め、キセルの口に詰め込むとマッチで火をつけた。竹さんは紫色の煙をくゆらせながらうまそうにそれを吸った。
太郎よ、お前は運がいい。何しろ菅田さんに助けてもらったんだからな。お前がここに運ばれてきた時はもう虫の息だった。それを菅田さんがいろいろ小細工をしてお前を生き返らせたというわけさ。あんなにいい人はいないよ。どでかい総合病院の医者よりよほど人間味がある。
あのひげぼうぼうで汚らしい服を着た姿が医者というのか。正直言って竹さんが私を担いでると思った。
姿さんは情け深いお人だ。なんであんないい人が俺たちみたいな不老者の真似事をしなくちゃならないんだろう。世の中矛盾が多すぎる。
竹さんはキセルの頭を段ボールの角に打ちつけ、ポンという小気味よい音を立てて吸い終えた刻みを弾き飛ばした。そしてもう一服するのか、新しい刻みを再び鮮やかな手つきで丸め始めていた。
太郎、お前は奇跡を起こしてもらったんだ。どうせあの世に半分足を突っ込んでいたんだろう。菅田さんに感謝しなくちゃな。
私は全くその通りだと思った。姿は夕方、例の古びたカバンを持って疲れた足取りで帰ってきた。竹さんは少し前に飯を取りに行ってくると言って出かけたばかりだった。私は動くこともできず、ただゴロゴロしていた。
太郎、調子はどうだ。
姿は私の目と口の中を覗き込んで一人納得したようにうなずいた。姿は竹さんが言うように本当に医者なのかもしれない。私の足に巻かれた包帯も素人が巻いたものではないことは誰の目にも明らかだった。
目と舌の色も随分良くなってる。チアノーゼが出ていた時はもうダメかと思ったよ。
姿はカバンを丁寧にビニールで包みながら言った。
おっつけみんなも帰ってくるだろう。ここの連中は嫌味のない人たちばかりだ。太郎もきっと気に入るよ。
私は姿の言った言葉の意味がわからなかった。
おっつけみんなも帰ってくる、これはどういうことなんだろう。
それにさっき竹さんが不老者の真似事と言っていたことも気になっていた。私の疑問はすぐ解けた。日が落ちてずいぶん暗くなっていたが、どこからともなく人が集まってきた。みんなが一日の出来事を報告し合っていると、竹さんが大きな紙包みを抱えて戻ってきた。
さあみんな飯だ。
どうやら竹さんが食料係らしい。竹さんの合図で全員が彼の周りに集まってきた。驚いたことに彼らの中には少しくたびれてはいるがスーツを着込んだ男も混じっていた。私の頭はもうすっかり混乱してまともな考えが浮かんでこなかった。
みんな、今日は新しい仲間がもう一人、いやもう一匹増えためでたい晩だ。久しぶりにこれでもやるか。
竹さんは杯を持ち上げる仕草をしてみせた。彼は弁当が入っていた包みの中に手を伸ばし、焼酎の一升瓶を大事そうに取り出した。
これはすごいや。
くたびれたスーツの男が言った。
こうやって酒が飲めるのもみんなお前のおかげだな、太郎。
姿は私の背中を撫でながら言った。
この犬助かったんだ、姿さん。
鳥打ち棒をかぶった男が言った。
当たり前だろう。姿さんの手にかかっちゃどんな怪我だって治っちまうさ。
今度は手ぬぐいを頭に巻いた男が言った。春が目の前とはいえ、日が落ちると急速に気温が下がる。いつの間にか輪の中心では練炭が焚かれていた。誰もが交代で七輪の上に手をかざしたり、網の上で竹さんからもらった弁当の中身を炙ったりしていた。ここでは私が今までに感じたことのないぬくもりがあった。人間本来の連帯とかつながりを感じることができる。なりは貧しくても心は豊かだった。
竹さん、いつも夕食の弁当すまねえな。
感謝しているよ。鳥打ち棒が言った。
よしさん、気にしなくたっていいんだよ。賞味期限が過ぎてるのを我慢してさえくれるんだったら腐るほど手に入るんだ。
しかしそんなうめえ話があるもんだとつくづく感心しまうな。俺みたいな無学の人間には到底竹さんの真似なんてできやしない。
手ぬぐいの男が言った。
しげさん、そうでもないさ。俺は昔コンビニを経営していたからよくわかるんだ。賞味期限の切れた食品は店頭には出せないんだ。卸に引き取ってもらうわけにもいかないから、いずれは家畜の餌になる代物だよ。つまりもらい手があると店長としても手間が省けるというわけ。